宇佐です。
甲斐です。今年もこの季節がやってまいりました。
はい、
2024年上期ヒット商品番付。
はい、
はい、
今年もって言ってるけど上期でやるの初めてだけどな。
よく気がつきましたね実はね、去年の年末から始めたばかりの曲ですが、はいはい、まあ、見てて楽しいです、
ね、楽しいよねこれ。
はい、これ結構やってる方が楽しいんで、はい、今回も上半期の時点でやってみたんですけど、はい、これ本題に入る前に、はい、上半期のヒット商品番付、
はい、
結構雑じゃないです。
そうですね。
なんかやっぱね、1年間締めくくに比べて、うん、まあ年の途中だからいっかみたいな、はい、うん、これぐらい当たるんじゃないのみたいな雑さを感じるんですけど、
で、ね、
それがいい意味でね、
う
ん、このぐらいラフでいいんじゃないのっていうラフさもあってちょっと楽しいんですけど、
はい、
はい、じゃあ今回も上から順にいきましょうか。
はい、
はい、横綱、
はい、
東の横綱新ニーサ、
はい、
西の横綱エンバウンド、
はい、
どうですかこれ。
妥当じゃないですか新ニーサ。
うん、
エンバウンドはあれですよね、インバウンドの外国人が増えて、いろいろあると、オーバーツーリズムとかも含めてのエンバウンドということ、う
ん、これ僕異論はないんですけど、
はい、
エンバウンドっての初めて聞いたんですけど、こんな言い方してるんですか。
あんまりしてないと思うんですけど、でも分かる
分かる分かる、
でも分
か
る
んですよ。
そうそう、結局これ円安を入れるとインバウンドを入れてエンバウンドやって、こういうのうまいですよね。でも
しれっとね、あの造語入れてくるなと思って面白かったんですけど、
はい、そう、やっぱさ、なんだろう、うん、実際定着しちゃったけどタイパとか無理やり作ってんなっていう感じだったけど、うん、エンバウンドは割とスッと入ってきますよね、
う
ん、
そう、無理やりは無理やりですけど、ね、ダジャレが綺麗っていうだけじゃないですか。
これは僕は全ての要素が、ね、納得の、
入ってますけどね、
造語だと思う。
まあ、僕もこのエンバウンドの方はそうですね、もう横綱だよな。
そう、ね、
で両方なんかあれですね、お金の話ですね。
はあ、そうです ね、
だ円安はどっちかというと辛い話もあるわけじゃないですか、うん、日本人的には、
はい、
それに対してちゃんとニーサで積み立てていきましょうねみたいな、
は
い
は
い、
ね、まあ、そうなって円安でもね、うん、あの海外資産に投資してれば資産は毀損しないみたいなところも含めて、
うん、
まあ、ちょっとお金なんですかね今年の上期トレンド。ちょっ
とね、まあ、不況なのか公共なのか分かんないけど、うん、みんなお金のことをすごい気にしてるっていうのが、うん、
まあね、新ニーサは今年スタートしたんで、まあ、うん、それも含めて妥当ですよ、日月スタートだから、
うん、はい、
はい、
続きまして大関、これはちょっとエンタメ系ですね。東がブリンバンバンボーン、
はい、
西がイマーシブ、かっこ没入、両方ともエンタメ系ですけど、
うん、
これはいかがですか。
これはですね、クリーピーナッツの、
クリーピーナッツの、ね、
はい、
まさかのぶっちぎり1位曲、
はい、
本人たちがびっくりするっていうね。
そうなんだ。
これだってクリーピーナッツ僕まあまあ聞くんですけど、新曲出るたびに、
うんうん、
正直今までの曲と比べて、
うん、
そんなに新しさがないというか、
そうなんだ、
その悪い意味じゃなくて、いつも通りのクリーピーナッツの曲は出てきたのに、うん、
はい、
なんでこんな流行るのみたいな。
なんかアニメ主題歌なんでしょ。
あ、そうそうです。マッシュルってアニメの主題歌、うん、
はい、それを見たことない。
マッシュルもそんなすごい人気アニメでもないんですよ、
うん、なんかでもかそれ経由で海外で
行った
んで
しょ多分。とあとはまあそれ海外からの逆輸なんか分かんないですけど、まあ、日本でもブレイクはしていて、はい、まあ、ポイントとしてはやっぱあのダンスですよね、
はい、
振り付けが簡単で覚えやすくて、
はい、
あとブリンバンバンボンっていうフレーズがキャッチーだったっていう、
まあね、言葉を問わず、うん、用の東西を問わずみたいなところで、
うん、
なんかね、今流行る要素は全部入ってるんじゃない。アニメタイアップで、あの踊れて、キャッチーで、
そう、ね、あともう今時のブレイクで言うとやっぱり TikTok を外せないので、うん、TikTok でみんなが真似して、うん、踊るっていう文脈で言うと、はい、まあ間違いないんで、
うん、
ただ本人たちは計算したわけじゃなかったっぽいですけどね。
そうなんだ。
なんかいつも通り曲作ってるのに、なんでこの曲だけこんなんだってんのみたいな。
どうだろう、狙ったでしょこれは。
まあある程度要素は入れてるでしょうけど、うん、にしてもでしたね。
こんなブレイクの仕方もね、当たればっていうところの仕込みは全部入ってる気がしますけどね、うん、やっぱりね、
うん、そして一方のイマーシブ、
はい、これどうなんですかね。
なんか
一応まあ Apple Vision Pro は出たけど、
うん、これもあの体験版のシアター的なやつなん
ですよ。そうそう、あっちですよね、あのさ、うん、なんだっけ、お台場のヴィーナスフォートの跡地にできたイマーシブフォートだっけ、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、
あれの話もと、そのビジョンプロ的なものを両方かけているという認識なんだけど、
うん、
大関ってほどかっていう盛り上がりじゃないですか。
これだから足してなんとかしてる感じありません、
ね、うん、
ビジョンプロだけでも弱いし、イマーシブシアターでも弱いから、うん、はい、両方合わせて没入っていう表現している、はい、
そうですね。
でさらに言うとビジョンプロも、
うん、
まあまあメディアで話題になってるけど、
うん、
日本で売ってないわけじゃないですか今時点では。
まあもうすぐ、
もうすぐね出ますけど
、はい、
こう割と話題先行なビジョンプロをなんとか入れて足し込んでおうぜかなっていう、
はい、まあなんでこれは下期に向け出し込みぐらいな感じだと思うんですよね、
うんうん、まあ そうですね、
そこで大関はちょっと高すぎる気がしますよね。
そんな気しますね。
ね、
そうこれ、ね、順位付けはね僕もねこの後ちょこちょこ言いたいランキングがあるんですけど、うん、はい、じゃあちょっと先に行って関脇東東急プラザ原宿原門、西が北陸新幹線延伸で、こっちはどうですか、場所ですかね、ある程度横でテーマ揃えてる感じですけど、うん、
なるほどね、原門関脇に入れるようなもんじゃないと思うんで、
お来ましたね
行きました
行きました行きました、この間行きました、
面白いよね、
面白いです、
面白い、すごい無駄なスペースがいっぱいあって、うん、座れ、あの階段で座れるスペースとか、あと、うん、原宿ってあの飲食が全然ないじゃないですか、
うんうんうんうん、
あそこ結構飲食あるから、
そうですね、
そう割と飲食難民になったら助かるなっていうところもあって、うん、今のところ座れるし、
うん、
なんかそんな盛り上がってほしくない、
あ、なるほど、逆にね、なるほどね、
けどあそこを目的にって、うん、僕あの完全に飲食ビルだとあの認識したんですけど、
あ、なるほど、
なんか他にあります、
あそこはこの間僕はそれで行ったんですけど3階に角打ちができたんですよね、
う
ん、
あ、はい、
飲食ビルで、そこが飲食なんだけどどっちかというと角打ちなんだけど、はい、コミュニケーションの場みたいな使い方をする
なんかさ QR が貼ってあってすごい入りづらい雰囲気だった気がする、うん、
会
員は入れるとかなんか、
あら、ね、そっちはね多分また別の方
式、違うのか、あれ
3階にちょっと大きめのカフェフロアと、はい、それとは別の袋小路に角打ちの立ち飲みスペースがあるんですけど、
はい、
そっちの立ち飲みの方は別にいつでも入れる、はい、
へ、あ、そうか、うん、
今は角打ちなんで、
うん、
あの全部、ね、あの買って飲むスタイル、
はい、
だから飲食して提供はされないスタイルのやつなんですけど、はい、うん、でそこを起点に割となんかビル内で、
うん、
コミュニケーションをちゃんと取って、なんて言うんでしょうね、いわゆるコワーキングじゃないけど、うん、なんかそういう雰囲気はそこで作り出そうみたいな雰囲気ありますけどね、
うん、はい、よかったよかった、うん、よかったけど関脇じゃねえだろうっていう気は、
ね、うん、これだから、ね、多分テーマ的に場所で何か探せって言った時に
、うん、
場所をテーマに上半期選ぶってなると原門になるじゃないですか、はい、他に大きいのがなかったというか、うん、新しいもの、
あれイマーシブフォートとかはでもあれじゃないの、
それだからこっちに入れちゃったから正直に、うん、
去年かな分かんない、うん、はい、
でだからどっちかというとメインはこの北陸新幹線延伸に入れたいんじゃないっていう、
これでもさ東の方が基本的には強いはずじゃない、
うん、はずなんですけどね、
だから東が北陸新幹線だったらまだ分かるんですけど、うん、これ文句なしじゃないですか、うん、文句ないっていうか、まあ
安心して東急だから東にしたんじゃないですか
本当
こんな雑な、
で西北陸新幹線西に向かってるから、
うん、そうそう冗談ですけど、ね、
はい、
まあそうですね、北陸新幹線が本当はねちょっと大きい話だと思うんだけど、
ね、圧倒的に大きい話でね、うん、なんかルートの話もまた盛り上がったりしてるから、うん、こっちのがすごいというか、もうこれはもうちょっと上でも良かったのかなって気がしますよね、
うんうん、
これはなんかちょっと東京目線な気がしますよね、
あ、それはありますね、そう原宿はまだ僕らはすぐ行けるけど、うん、これ全国的に見たときになんだそれってなりそうな気はしますよ ね、 からね、面白い場所ではあるんだけど、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
それは確かに思うな、はい、じゃあ次行きましょうか、小結びが武富士大野里、
はい、
お相撲ですね、で西が、はい、名探偵コナン100万ドルのご両生かっこ道しるべ、
はい
はい
はい、
これも僕逆じゃないのと思ったんですけど、
あ、
コナンじゃない、
そうなのかな、僕いやこのさ相撲がなんとなく盛り上がってる、うん、雰囲気は知ってるんだけど、この武富士さんと大野里さん、うん、そんなによく知らないんですね、
うん、これなんかあれですよね、新入幕力士として110年ぶりの幕内最高優勝だから、入幕したばっかり、幕入りしたばっかりなのに優勝したって意味で、うん、結構話題になったっていうことですよね、
はい、
で大野里の方は
調べてんじゃん今、
そうそう、僕らってなんとなくのニュースは見たけどそこまで詳しくないから、ね、なんか
あの新勢力が伸びてるぞぐらいな、うん、あの何認識
ですね、
うん、
まあ、なんか相撲が、まあ、記録作ったというのはすごいですけどね、110年ぶりの、うん、はい、でもこれも相撲を見てる人の話題だよなっていう気がしないでもないというか、
まあね、
やっぱ以前ほど相撲がこう世間を こう沸かせる話題じゃなくなってる感はあるんですよね、うん、野球に比べると。野球も大募集だけど、なんかでもまだちょこちょこ世間の話題になる気がする。
その辺もなんかソーシャルグラフの問題かなって気がしてるんですよね、うん、なんか
世間的にはすごいのかな、
好きな人が、うんうん、いれば。俺なんか床屋でこの人の話をよくされるんだけど、
あなるほどね、やっぱ
だからもうソーシャルグラフの問題、そことテレビとぐらいが接点で、
うん、
まあなんかそういうムーブメントとしてはなんか若くて強いみたいな、うん、
なるほどね、
来てるらしいね、
うん、
っていう認識。
一方の名探偵コナンですけど、
はい、
相変わらずのとんでもない興行成績を、
はい、
記録してますけど
ね。やっぱ函館なんでしょ、函館で五稜星で道しるべと読ませるっていうのが話題になってるっていうことは知ってます以上。
これは今結局どんくらいいったの興行成績。9月23日まで公開73日なので1ヶ月半ぐらいで150億、
はい、
邦画史上10本目の150億ですよ。
なるほど。
いやすごいな、コナン本当誰が見てんだろうなっていうぐらいすごいですね。これもソーシャルグラフの違いだと思うんですけど、うん、すごい。でもこの間も池袋歩いてたら、うん、なんか若いなんかカップルっぽい男女が、はい、こうあんまりこう映画とかあんま見ないんだよねって言いながら、うん、でも俺コナンだけはガチなんだよね、初日から見に行ったわっていう、本当にこうマクドナルドの女子高生並みのテンプレのコメントしてて、
はい、
ちょっとなって思ったんですけど、
うん、
すごいな。すごいね。いやまあね、コナンはいつでもすごいから。
そう、毎年じゃん。だから2024年を象徴するかっていう問題でなんじゃないですか、うん、毎年入れるわけにもいかない。
もうコナンシリーズの中でもトップクラスなんじゃないですかこれ、うん、どうなん
だろ
う。
確かに、
うん、
これさ逆にあのブリンバンバンボン並べてもいいんじゃない。
そうそう、ここだからね、エンタメならエンタメ的に言うと、うんね、ブリンバンバンボンと並べてちょうどいいんじゃないのって気はしますけど、
ね、
でハラカドとイマーシブ並べたらよかったんじゃないですか、
ね
とか思うとこはあれど、はい、まあでも並び方などはあれど今のところまあ納得は納得な気がしますよね。上半期として話題になったものではあると思うんですけど、
はい、
うん、じゃあ続きまして前頭東、不適切にも程がある、
はい、
西、キリンビール晴れ風、はい、いやこれ比べちゃう。
なんでこれ並べてんだろう、
うん、不適切にも程があるは確かに話題になったし、
はい、
まあ、社会現象って言ってもいいかなぐらい話題にはなったと思うんですよ、うん、はい、うん、
見ました。
見ましたよ、全部見ました、ちゃんとしっかり全部見ましたよ、はい、これ見ました、吉田さん。
僕もだいぶ周回遅れで見終わりました。
見終わりました、うん、どうでした。
面白かったですよ、うん、すごい面白くてすごいよくできてて、うん、すごい細かく設定も、
ね
ね、やってたけど、やっぱ気に入らない、すごいあのなんだろう、あの人、あいつ、
ん、安倍貞夫、
違う
じゃなくて、誰だ、
脚本、
ああ工藤官ね。
そうそう、工藤官もなんかねちょっとなんつうの、共感性周知というか、あここで笑えっていうところがあるでしょ、
ね、はいはい、あるあるあるある、工藤官ライクなのがありますよ
ね。そうそう、あれがたまに辛いのと、まあ、あとちょっとね、あの前も少し話したかもだけど、なんつうの、こう世間にカウンターを出したすぎてちょっと滑ってるみたいなのは気になりましたね。ね、
うん、
なんだっけ、インティマシーコーディネーターの会は辛かった。
は
い
は
い
は
い
は
い、
あれね、あれは露骨に入れてきましたからね。
あれは嫌だったなっていうのって、うん、あの中身は 最終的には良かったけど、うん、はい、ちょっと嫌なところもありつつ、うん、まあでも工藤官って絶対そうなんで。
そうですね、あれはもういかにもな工藤官で、はい、僕はまあ全部大好きだったんですけど、はい、まあ、とはいえこう大人気脚本家の工藤官と、
はい、
ね、その工藤官のいつものメンバーたちで作られたという意味では、うん、
はい、
ヒットして当然ではありつつ、まあ、どちらかというとこう口コミに広がったところもあるじゃないですか、うん、晴れ風どうですか。
晴れ風美味しかったよ、俺結構好き。
こう割とこれはどっちかというとこう上からトップダウンな感じありますね。そのキリンビールがもう広めたくてすごい頑張ってます感がすごい感じるんですけど、
うん
うん、
いいんじゃない。でも20年ぶりに新しいみたいなこと言ってたんだっけ、
うん、20年ぶりはあんま感じなかったんだけどな。
普通でもあれですね、ちょっとやっぱより苦み、なんかさ、いつの間にか一番絞りが今キリンの代表になってるみたいな感じになってて、
うんうんうん、
それに変わるみたいな話をしてて、
うん、
でもさ、僕らは若い時ラガーじゃなかった。
ラガーでしたね。
それをちょっと思い出して、うん、ああもう今は一番絞り が対抗されるというか打倒される側、
うん、
打倒される勢力で それに対して晴れ風っていうものなんだなって思って、
僕のイメージはあれですね、あのキリンビールが、
うん、
こうキリンビールの範疇の中でできるだけクラフトビールに寄せに行ったみたいなイメージ、
はい、
ちょっと飲みやすさを少し出してちょっと今までのビールっぽくなくしたみたいな感じがしました、
ね、クラフトビールってさ飲みやすさなのかな、
うん、なんかねおしゃれっぽさというか、
あでもおしゃれっぽいはおしゃれっぽいですよね、
普通のいわゆる僕らがよく飲んでいたラガーだって、
はい、
一番絞りみたいなビールに比べると、うん、ちょっとなんていうんですか、クラフトビールも飲みやすい系のやつはあるけど、うん、その小麦系と か、はいはい、なんかそっち系のおしゃれで飲みやすいビールに寄せたみたいな、
う
ん、
はい、でもそれはそうだろうって思いますけど、ね、
うん、そうなると思うんですけど、
そうするんだろうとしか思えないから、うん、まあ企業として当然なのかなって気がしましたけどね、
うん、こう
パッケージも青くてなんか、ね、
そうそうそうそう、
はい、
明らかにそのクラフトビールっぽい感じの缶のデザインとか寄せたなっていう感じ、同じ位置にあるんだけど、
うん、
広がり方がもう下からこう口コミできたのと、うん、キリンビールがすごいもう社運をかけてるのかは知らんけど、うん、結構力
を入れ
てマーケティングプロモーションしてるっていうのがこう左右にあって面白いなと思いましたけど、
うん、まあでも不適切も正直あれでしょう、うん、あの口コミを前提とした
それはね作戦はね
だって駆動感だよっていう時点でもう駆動感の枠を取った時点で、
うん、
あのまあ、かなりの時点で長期対策じゃないですか、
うん、
なんかそんなにこう何ボトムアップで上がっていくみたいな、もちろん口コミもう駆動感な時点で口コミがある程度見込めるっていうのは、うん、ある意味こう硬い、
うん、いやこれね僕の感想シンプルな感想として不適切は、
うん、
まあ結構僕の今まででも、
はい、
いろいろ面白い面白いって聞くし、うん、メディアでもすごい取り上げられたんだけど、うん、晴れ風めっちゃうまいねっていう人はもう顔見ないなってだけなんですよね。それは僕のソーシャルグラフのせいかもしれんけど、
はい、
っていうとこに、まあ、飲みやすくはなったんだけど僕は割と晴れ風は結構好きでした、
うん、
あのただご飯に合わせない感じ、
うん、
ちょっと軽く飲みたいな時飲むけどこうがっつり油物のご飯とかだとちょっとおしゃれすぎてちょっと似合わないなみたいな感じの印象なんですよね、うん、この晴れ風は、
はい、
なんかここのなんかこう広がりの違いはねちょっと面白いと思います。そのどっちがダメとかではないですけど、うん、はい、さあでここからですね、今回のランキングすごいんですけど、これ以降が全部前頭で、
ね、
銅という扱いで、うん、銅が 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 個もあるんですよね、
はい、これ全部読んだ方がいい、
ね、これねちょっとランキングをねぜひねあの、
はい、
URL 見てほしいんですけど、とりあえず読み上げます、
はい、
はい、
もう一個気になるやつか
行きましょうか、
全部行く、
とりあえず読むだけ一個全部読んでみましょうか、
頑張って、
はい、じゃあ一回東からもうあの、はい、東西行くとめんどくさいから東から順番に言いますけど、東が、はい、JRE バンク新生 V ポイント、はい、成瀬は天下を取に行く月、うん、ゆっくり宅配ファイントゥデイ渋谷ツタヤミャクミャクペンテルマットホップホンダ WRV キューピー具だくさんレモンタルタルコストコ再販店 TKM かっこ卵かけ麺、うん、
はい、
ミーアイ、はい、で、西がメルカリハロテム、うん、早々のフリーレン、うん、8番出口、うん、豊洲選客万来稼働劇場版配給ゴミ捨て場の決戦 AI スマホ国与キャンパスフラットが気持ちいいノートパナソニック高周波治療器コリコランワイド山崎製パン薄皮卵パン24時間無人スイーツ店日清ラオー3色パック日本版ライドシェアと、
はい、
いやすごいな、まあ、でもなんとなく分かるは分かる、はい、あただ知らないのも結構ありますねこの中ね、僕は
そうですね、う
ん、これどうですか上から見てって気になるやつ、
はい、JRE バンクは僕作りました、
これはね僕も作りたいですけど今すっごい待つみたいですね、
いやもうね大丈夫ですよ、
あでもこの間ねウェブ見たらまだまだあのお届けまでには時間かかりますって書いてあります、ね、
そう最初すごい待たされて、うん、待たされてっていうかできて普通すぐにあの解説できるかなと思ったら、うん、メールが来てから申し込めなくて、
うん、
あ口座は解説はできたんですけどもその後本人確認を2週間ぐらい忘れてたら、うん、あのもう対面での対面っていうかあの郵便局員が行っての、
はいはい、
本人確認勝手に切り替えますって言って、うん、もうその時点でキャンセルできなかったんですよ、だから日程合わせてカードを受け取るみたいなのやらされましたけど、うん、まあでもあの JRE ポイントすごい貯めづらいじゃないですか、
うん、
でもあの僕結構実家に帰るのにグリーン車を使うんですよ、
はいはい、
そのグリーン車代が今年 の3月ぐらいに倍ぐらいになったんですよね、うん、
へえ。
だからこう効率よく JRE ポイントを貯めたい意欲が結構高まっていて、で、まあ、これ使うと結構あの年間自分が使ってる金額だけでもまあ数千円ぐらいは得になりそうなんで、うん、
これあとあれですよね、東日本エリアの新幹線とかが 40% 引きとかになるとかいう割ととんでもない割引をするんで、僕はそこが気になって、でも乗るときに作ればいいかなと思ったんですけど、割と手続きに時間かかるって聞いたんで、多分早めに作っとかないといざというときに使えないですよね。これはちょっと作ろうかなと思ったんですけど、これは良さそう。
それからメルカリハロー、メルカリハローも僕はとりあえずアカウントだけ作りました。メルカリハローはあれですよね、スキマバイトサービス。
そうですね、タイミーの。
タイミー。
はい、タイミーね、メルカリ版、というか、まあ今はやタイミーもね、この間、
ね、上場申請しているんで、どっちかっていうとね、タイミー入れるべきじゃねとか、入れるとしたらスキマバイトじゃねっていう気は
しますけど、
メルカリハローそこまでね、来てないですよね。ま
あ、メルカリが参入したってことなんじゃないですか、こういうきっと話題性としては。そういう意味なんか、スキマバイトとかでもいい気はするんだけど、
う
ん、タイミー昔からあるから、入れ方としてメルカリしか入れようがなかったっ、
ね。まあでも、下期多分タイミーが上場して、また話題になると、スキマバイトがタイミーになるんじゃないかなって気もします。
確かにね。
はい。
はい、その下、あとコンテンツがまた、ナルセは天下を取りに行くと、早々のフリーレン。ナルセは天下を取りに行くは本屋大賞で、早々のフリーレンは漫画大賞。大賞を取った2つですけどね。
は
い、
うん、はい。どうですか、
読みました？
ナルセは読んでないです。
早々のフリーレンは
読みました。
どうでした？
面白かったです。よかったです。
シンプル。
いや、よかったよ、フリーレン。僕はアニメも見ました。アニメが良かったですね。アニメも良かった。
アニメの方が良さそうで、僕ね、正直漫画はね、途中で脱落しました。
あ、そうなんだ。
うん、あの、なんて言うんだろうな、ちょっと独特のギャグセンスじゃないです。なんか真顔でこう、うん、そのシチュエーションに関係ないボケが降ってくるという
か。あ、ギャグに引っかかるんだ。
あの、
あの漫画で
ギャグっぽさがなんかうまく溶け込んでないちぐはぐさがちょっと違和感残るのと、何回か読んでいくと、あの、これは僕はあのモンスター現象と呼んでるんですけど、別の街行って事件を解決、また別の街で事件を解決するが繰り返しになって、割となんか単調になってきてしまって落ちてしまった。あの時はですね、あの敵と戦う結構有名なシーンあるじゃないですか、なんだっけ、
あれ
すごい流行ったフレーズ、
あれですか、アウラですか、
ね、そうそうそう、アウラのとことかまではすげえ面白かったんですけど、その後割となんかもう街巡りになって、まあ、今また違うのかもしれないですけど、最近読んでないから、これはなんかアニメのが組み立てがうまくできるんだろうなってなんとなく、
あれはでも本当 4,50 歳向けの漫画だなと思ってて、何週かして後悔している人に刺さる漫画だと思う、漫画アニメだと思うんで、それが若い人に読まれているのはちょっと面白いなと思っています。
ナルセも良かったですけどね、そういう意味ではね。
ナルセ買ったけど買って2ページぐらい読みました。
ナルセはこれ僕会う人会わない人が本当に分かれる本だなと思ってて、あの1話あるじゃないですか、だいたい1冊に5話ぐらい入ってるのかな、で1話読んで会わなかったらもうやめた方がいいと思いますね。
なるほど、
あのテンションでずっと続く本だから、僕はなんか久々に余計なこと考えずカラッと読めて、それこそライトノベルって言ったら言い過ぎかもしれないですけど、なんかすごいカジュアルに読めて僕はすごい良かったなっていう作品でしたけど、
テムの話しよう、テムの話。
テムの話、その前に月の話しましょう、月の話。
月、俺知らないけどミュージシャンでしょ、
中学生のミュージシャン。で、お父さんがなんかいろいろ手伝ったのかな、で、YouTube でデビューして、まあ、顔の出ない歌手としてすごいブレイクをして、まあ、アドみたいなね、ブレイクの仕方がまた出てきたっていう。いや、これ、なんでこれ、ネタだと思うんですけど、月本人が、その X で、目の前の、あの男の子が、俺月みたいな声大好きなんだよなとか、目の前にいたら俺告白しちゃうみたいなこと言ってね、
ああ、それ見たわ俺、それ見たり、そう、誰だよってこのランキング見て、あの知らねえなと思って検索したら普通に聞いたことあったっていうね、
いやね、もう結構ブレイクしますからね、
そういう感じですよね。
いや、これはなんか月だってよりもこうやって中学生ぐらいで今時、もういっぱいあるじゃないですか、音楽作る手段なんてスマホ一台あればできちゃうから、でカラオケで歌が上手くてちょっとスマホでアプリ作ったりとかできたらこうやって出ていけるんだなっていうところでの面白さ的に僕は月はすごい面白かった、さあこの後下で気になる、僕ね全然分かんなかったこのファイントデーと稼働は全然分からん、これ家電、
これ家電でしょう、
家電か、
スルーしていても稼働
絶対家電入ってきますからね、
スルーしようよ、
じゃあスルーしましょう。はい、あとねこれは別にあのそんなに拾えたわけじゃないんだけど、ここに渋谷ツタヤ入れるんだったら腹角ぐらいの並べてあげてよかったんじゃないの、ね、っていうね、
まださ
気もちょっとしますけど、
あれ 全面解消したんだっけ、もう渋谷ツタヤ。
渋谷ツタヤは全部解消しましたね、したのか、
うん、グリーンファンディング入ってて、
そうで、うん、あとはツタヤのずっとやってるそのシェアラウンジ、
シェアラウンジですよね、
とあとポケカの対戦場所とか、そういう、はい、う
ん、そうだ IP のなんとか、
そう IP の場所で、基本的にはもう CD のレンタルじゃなくて場所のレンタルで、うん、
みたいな、
ね、はい、進めていったみたいな感じですよね、
うん、はい、まあね、まあ象徴的な場所ですからね、うん、正直あの原門よりはグローバルに意味があるというか、うん、あのランドマークっぽさは高いのかなって気がしますね、
うん、あと同じ理論で配給も、はい、こんなに流行ったんだからもうちょっと並べてあげようと思いましたけどね、まあ、コナンのすごいとはいえ、ね、配給もすごくないですか、
なんかすごいらしいよね、配給自体を知らないんで、よく知らないんだけど
僕も、ね、配給はね正直そんなハマんなくて、うん、何度も挑戦して何度も脱落し、うん、この間会った人にもうどこまで読んだら面白いか教えてくださいって言って、うん、8巻まで読んでくださいって言われて8巻まで読んだんですけど、うん、はまんなかったんで、はい、僕は持ってないんですけどすごい人気ですよね、うんうん、こう話題性としてはこの年に何か起こしたっていうトレンドでいうと配給の方がすごかったんじゃないか、もちろん興行収入だけで
った
ら、
配給ってさ、うん、毎年やってないもんね、
やってない、やってないです
コナンと違って、
うん、100億超えたらから150億にはかなわないのはそうなんだけど、うん、
ね、すごいヒットっていう印象はありますよ ね、
こんなに差がつかなくてもっていう気はしましたけどね、うん、まあでも差がといっても実際1個ぐらいか、同じ前頭の枠にはあるから一応同じ枠ではあるんだけど、
はい、
はいはい、他に何かありますか、気になるポイント、はい、
脈々今年じゃねえだろ
う、そうね、僕も脈々はおかしいですねここね、う
ん、AI スマホ、 AI スマホは何ですか、ピクセル、まあいろいろ出てきたからってことですかね、
ピクセルならギャラクシーがまあ AI って言い始めたみたいなとこ
は
あると
思うんですけど、まあ、みんなスマホが AI 言い始めたっていう意味ではまあ入っててもいいんですかね、
うんうん、まあ、ちょっと落ち着いた感ありますけど、
今年かっていう気もしますけど、うん、まあでも、うん、多分年内振り返るとこういう感じになるんでしょうね、
うん、
はい、
あとは
うん、卵かけ麺そんなに流行ったかなとは思いますけど ね、まあなんか TKM って何っていう問いかけがすごい流行った気がします、うん、けど卵かけ麺が流行ったかはちょっと分かんない、この TKM が先行してるような、うん、
これ
私からかな見え方、
全体的に同じ前頭銅って書いてあるんだけど、うん、やっぱり下の方が弱い気しますよ ね、
弱い
すよ、同じ銅に並んではいるんだけど、
はい、24時間無人スイーツ店とか、
うん、
流行ったんですか ね
僕も要は餃子の人たちが餃子が売れなくなったからこれにしてんでしょみたいなイメージですけど、
うん、日清ラオ3食パック、うん、流行ったんだ
ね、確かにまあ5食多いよねで3食なんだけど、はい、2食にしてくんねえかなっていう気もしますけどね、うん、3がそもそも多いわっていう、まあ、あとはミーアイかな、
ミーアイって何ですか、
ミーアイは、日プですね、はい、日プ系の、はい、ガールズグループ、
ああはい
はい、
そうか
まあいろいろやっぱりガールズグループボーイズグループ出てる中で、はい、話題集めたって意味では多分 MIAI は確かにトップクラスかな、やっぱり日プ系は、日プってあれですね、JO1 とか INI が出てきたオーディションの女性版、
は
い、で、まあ、すごいこういろんなところで活躍してたアイドルの子たちがもうそこの事務所を辞めてこっちに挑戦してとかいう中で、もうすごい人気のあった子たちが出てくるんで、やっぱりこの、ね、日プの仕組みって、
うん、
これ日プの時は確かねレミノか、ドコモ
の
レミノを使って投票させるっていう仕組みだったんですけど、
ドコモがこれを言ってたから知ってるって感じ、
あのオーディションの時からやっぱ投票させる仕組みだと、うん、やっぱりこの後爆発力は続くんですよね、応援として、
へ、
うん、なので話題性っていう意味では確かにミーアイだったなという気はするんですが、うん、ここは神木 XC に持ってかれるんじゃないかなという気はしますね。
え、前から言うじゃん。
XC はずっと海外でしか活動してなかったので、ようやく6月になって日本で、初来じゃないですけど、日本初テレビ番組出演とかをやっと6月からかけてやっていて、本格的に日本で活動し始めたので、
そう、なんか昔からさ、うん、この番組とかで言うじゃん。
うん、
今更なんか盛り上がってんなっていう雰囲気だけは感じたんですよ、うん、
そういうことトレンド先取りしてたんですよこの番組が、
いやなんでこれも2023年ぐらいの話なんじゃないかなって思って眺めてましたけど、
日本の国内トレンドって意味では、うん、やっぱり今年この6月からだと思いますけど
ね、
うん、あれで見て一気に話題が広がった感じはありますけど ね、
あれってなんですか、
う
ん、
あの日本に6月中旬末ぐらいにかけて、うん、もう有名なテレビ番組ほぼ全部出たんですね、うん、音楽番組、はい、ミュージックステーション、カウントダウン TV とか、はい、 でそこでもともとそういうの追っかけた人たちはもちろん見るし、うん
はい、
なんとなくその音楽番組でいつも好きなアーティストが出るからって見てた人に割ともうトップクラスのレベルをもうぶちかますっていう意味で、
なんか K-POP 好きみたいなのがさ先に回ってきてすごい流行ってるのかと思うとそうでもないってことなんですよね、うんうん、きっと日本的には。
日本的にはただ XG はそこら中で音楽もかかってたんで知らないうちに聴いてる可能性は結構ありますけどね、うんうん、もう有線とかあとはストリーミングランキングとかもしょっちゅう上位入ってたんで、
はいうん、なんで今更感っていう意味では成瀬と同じような感じがありますけど。
そうですね、成瀬やっぱ本屋大賞取ったからじゃないですか、うん、もうちょい前ですよね、去年ぐらいでしょ。
今年の本屋
大賞今年だったと思います、確か本屋大賞で今更本屋大賞で成瀬にあげんのかよみたいな、うん、そういう、ね、あの
そうですよね、話もあったけど、ちょっと前の話題な気がしてた、うん、
全体的に日本で何かしたとか今年何かが起きたみたいな時にランクインするってことを考えると来るんじゃないですかね。
そう、自分のソーシャルグラフでは結構アーリーアダプターというか、
そうね、
そういうの
そうですよね、
見てて、そういうのが流行ってんだって認識していて、え、それが今なのみたいな感じになっちゃう時はありますかね、うん、
あとこれも今年後半に向けて入れてんだろうなっていうのがやっぱ日本版ライドシェアですかね。だって始まったばっかじゃん。
そう、4月ですから ね、
だから
これはね、でもいないよライドシェア、
うんうん、あでもいないんですけどアプリは出てきますね、うん、ライドシェア、
あの選択項目が出てくるだけで、あの朝早朝とかさ、うん、夜とかだからさ乗れないんですよ、乗る意識がないと乗れない、
う
ん、
そうですね、
乗れないから、まあ今のところ微妙制度ですけど、まあ頑張って広げてください、
増えてほしいな、ね、今やっぱりタクシーが全然いないので、うん
はい、
交通量の多いところだと本当捕まらないんですよね、はい、もうみんな、うん、あの予約でやっちゃうから、
はい、
で今まで流しでこう捕まえるみたいなのがほとんどできなくて、
うん、
断られちゃうことが多いので、
うん、
まあ、ライドシェアが広がってくるのは僕は賛成ですけどね。
そうですね、うん、でも僕的にはまああれですね、東京とか大都市よりは田舎の方で
回して
ほしいなっていうところが
本来はそっちですね、
本当ありますね、
うんう
ん、田舎は前もこんな話したね、
うん
うん、田舎で捕まんないっていう、
うん、田舎は本当捕まらないですからね、
うん、でもさ、みんな車持ってるからさ、うん、本来はそういう人たちをうまく動かしてほしいなとは思うんですよね、
うんうん、まあそういう意味でちょっとこのラインナップは割と今年の下半期に向けてちょっと入ってるやつも見受けられつつ、う
ん、はい、
まあ、このぐらいのね、こう本当かよって言ってるレベルのやつかもしれないですけど、あ、そういえばあれはこれどうなんですか、はい、テムは
テムもういいかな、テムあれでしょ、テム中国の EC サイト、
中国の EC で ものすごい安い、
もうすごく安くて、
シーンとテムみたいな感じですよね、うん、今 ね、中国系の、
まあ話題にはなったんですかね、実際にすげえ買ってるっていう話も聞くし、うん、
結構聞きますよ、うん、テムとシーンは周りでもすごい安いよね、うん、ここいいんだよみたいな感じで
買ってる、うん、ここインタビューはあんま聞かないけど、
本当ですか、その安くていいみたいなのは聞きますよ、
うん、
その値段だけの話ね、はい、品質については一切ないけど、うん、ただただ安いで、ウェブ検索しても結構テムとかは出てくるようになってきたから、はい、
そうなんですよね、
うん、多いんじゃないかなという気がしますけど、
はい、どうなんですかね、でもなんか無駄買いしちゃってる感じもあるんですけどね、
うん、
物を大切にっていうメッセージとこう逆だなっていう気持ちもあり、う
ん、あとまあちょっとその僕の印象としてはまだ安かろう悪かろうから抜けきれてない印象があるので、う
ん、はい、
僕はテムとシーンはまだ手を出したことがないですね、
うん
うん、
僕も無理に出さなくてもいいかなって思ってます、う
ん、ユニクロもなんだかんだ値上がりしてきたけどその分安心感は出てきたもんね、
そうなんですよ、なんかさ、うん、放射性物質が入ってるとかそういうのが、うん、あったじゃないですか、
うん、
あれテムじゃないか、まあ似たような感じですよね、
うん、
あんまりねっていう影響をこういう意思で、まあ、自分はそんなね、まあ、対象ユーザーじゃないのかな、
うん、
まあ、でもあれですよね、日本よりむしろ海外、欧州とかの方がこうテムの拡大がすごいって話は聞きますけど
ね、アメリカでも結構流行ってるんでしょ、ね、だからそこはすごいですけどね、こうやって EC でこうやって伸びることができるんだっていう意味ではすごい面白い、そうそう、
なんかアメリカのね、メルカリかな、
うん、
あのフリマアプリがあんま伸びない理由にこういうやつに結構取られてるんじゃないか説みたいな
のがある
ら
しいですね、あ、なるほどね、なるほど、
うん、だから交換するよりも買った方が早いみたいなの
で
って、
うんうん、
Z 世代はそういうねやり取りが好きみたいな話はどこ行ったんだ
みたいなところも、ね、みんな後付けですからね、
その理由とか思う時は、うん、思ったりしましたね、そういえば、
うん、
テムについては、
なるほど、はい、 そんなとこですか、
はい、
とは取り上げたいないですか。
他はもういいんじゃない、うん、国用のノートとかいいよね、
うん
うん、V ポイント、 V ポイントも特に言うことないな。
V ポイントもね、うん、
ゆっくり宅配、
はい、
これ今年じゃないだろうって思うんですよね、
うん、ゆっくり宅配これあんまいまいち分かんなかったんだよな。
あれ多分あの急いで宅配してくれなくてもいいよっていう話。
あ、はいはいはい、うん、
あの今年2024年問題つって、うん、あのね、あの配達員とか、うんうん、あと物流全般がこうもうタイトになってきて、
うん、
いろいろ厳しい人手不足もかぶさって厳しいって
話、ニュースで言うと結構前ですね、
うん、ずっとやって、でも2024年の4月なんだけど、うん、でその物流2024年問題は問題になったけど、ゆっくり宅配は実際には定着してないというか、
うん、
これぞというサービスが出てきてないんで、
うん、
多分これはあの日経 MG さんが今年の後半に向けた足込みとして、
なるほどね、入れたいんだろうなっていう、
はい、なんか去年ぐらいからもうこのムーブメントに合わせていろいろ実証的なものは始まやってるけど、あんまりこうハマってない感じがするんですよね。
実際ゆっくりでいいですけどね。
そうなんですよ。
これ多分これ UX の違いもあると思うんですけど、うん、僕やってることほぼ一緒だなと思うのが、はい、あの楽天経済圏にいると、
はい、
5と0のつく日しか買わないんですよ、
はいはい、
だから欲しいものがあっても別に5の日まで待って買ってるんですよね、
はいはい、
やってること一緒だなと思って、別に遅くていいやんっていう、
うん、
だからもうそういう制度を作っちゃって、
はい、
5と0の日じゃないんだけど、うん、もうゆっくり宅配もだったらポイント還元がちょっと上がりますとかにしてもらって、うん、そでその分こう配達のコストを下げてとかしてくれたら普通に広まる気がしますけどね、はい、うん、
ZOZO とかもちょっと、うん、それも実証レベルでやってて、うん、確か 2,3 年前 の, あのプライムデー、アマゾンプライムデーもなんかやったけど、うん、その後なんか当時はまだ早すぎたのか定着してない感じですよね、うん、
結局普通に並べられた時に、うん、早く届けしたらゆっくり届けますで違いがなかったらそれはゆっくり頼まないですよね。なんかそこになんかもうちょっとモチベーションなのか UX なのか、
うん、でもあれじゃないですか、デフォルトで置き配になってるともうずっと置き配にするとかそうなるのと同じで、うんうん、デフォルトがそれで早くしたければ、
うん、
なんかあの選んでくださいっていう UX でもいいような気がするんですけどね、
う
ん、
それでいい気がしますね。もしくはもう本当に早く届けたかったら、うん、ちょっと料金が上がるみたいな時代がもう来ても仕方ない気はしますね、
うん、だからまだ世の中にゆっくり宅配は来てないんじゃないかなって、
うん、
このテーマにするほどにはあのこれぞというサービスないなって。
なるほどね、それは確かに、
うんうん、後半に来るんですかねっていうんですかね、うん、でもこれ雑で雑にこう雑なんでツッコミの子が多くて楽しい
ですね。そうですね、このぐらい雑の方がね、
うん、
いろいろ面白いですけどね。むしろ知らないものもちょこちょこあったり、ね、僕薄皮卵パン知らなかったです。
何すかそれ、そんなあった
っ下の方に。でも確かにいい
な、はいはい、
これあれでしょ、薄皮あんパンのを中身卵にしたってことでしょ、うん、これはいいんじゃないですか。僕はちょっと食べたくなりましたよ、
うん。でも山崎パンが並んでるお店ってあんま行かないなって気がそういえばした、うん、
山崎パンってあれですかね、いろいろコンビニ向けに、ね、うん、PV で出してあのプライベートブランドで出してらっしゃるから、
なんかね山崎パンあんま見ない、うん、なんかスーパーとかでもさ結構限られてて、
最近スーパーだと見る気しますけど
ね。ありますかね、うん、まあ、だからどこのスーパー行ってるかなのかなって気がして、
うんうん、薄皮卵パンの間にでも他にも薄皮照り焼きハンバーグパン、薄皮ナポリタンパンとからしいですよ、うん、
まあ、シリーズ化してるってことなんですけど、まあ、そこをブランド化してるってことなんですかね、
うん、確かに薄皮って言ったら粒あんパンとクリームは前からあった気がするけど、うん、卵を入れたのが革命なんですかね。結局ランチパックも卵が人気だから、
うん、
っていうところなのかもしれないですけど、
はい、
と、まあ、なんだかんだランキング拾っちゃいましたけど、
はい、
楽しいですね、こう人のランキングにわわ言うの、はい、これいざ作れって言われたらすげえたいなと思うの で、
自分も作りたいですね。
あ、作ってみたいですね、うん、今度勝手に作りますか、
うん、
今年の年末ぐらいは1年間、はい、人気のもの、すごい偏ったのにしましょう。
いや、
王道で王道を取りに行きます、
うん、2024年を象徴するものにしないと。
めちゃめちゃ普通になっちゃいそうじゃないですか。結局 MJ と一緒になっちゃうでしょ。
普通のことをやりたい。
本当ですか。うん、じゃあ普通に寄せてってどんだけ普通とずれてるか試してみましょうか。
はい。
はい。